この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第9章1節から5節をお読みいたします。ローマ人への手紙第9章1節以下、私はキリストにあって真実に語り偽りを言いません。私の両親も聖書によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに褒むべき神です。アーメン。この朝はこのところから、大きな悲しみと痛みを超えてと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。ローマ人への手紙も今日から9章に入ります。この9章からまた新しいテーマが語られています。パウロはこの前のところで神の愛を高らかに宣言しました。神の愛は主イエスを信じて神の子供とされ、義と認められたものを絶対に見捨てることはしない。これが神の愛の姿です。そう語りました。それがパウロが語る福音です。主イエスにあがなわれ、神のものとされている人たちは神に見捨てられることはない。これが8章の終わりでパウロが語ったことでした。ただパウロには大きな悲しみがありました。パウロはこの8章の最後の言葉を痛みを抱えながら宣言したのです。というのは、神の民であるイスラエル人のこと、ユダヤ人たちのことを当然考えなくてはならないからです。パウロは異邦人に福音を語るように神から召されました。パウロはもともとユダヤ人です。そして最初はキリスト者を迫害するほど、ユダヤ人たちが律法を大切にしたその生き方に誇りを覚えていました。そのパウロが主イエスと出会って神の御心を知ります。神はユダヤ人たちだけではなくて、すべての人を救いたいと願っておられることを知ったのです。そしてそのために神は御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、その御子を十字架につけよみがえらせたということを知りました。それでパウロは異邦人たちに、あるいはユダヤ人たちを苦しめているローマの人たちにさえ福音を届けて、 主イエスを信じてほしいと願うようになりました。パウロは改心した後で3度にわたって伝道旅行をします。このパウロの伝道旅行は成功して各地に教会が誕生します。異邦人たちがどんどん救われていく姿をパウロは見てきたのです。そうして福音がローマにまで届けられて、ローマに教会が誕生します。このローマの人々にパウロはこの手紙を書いて神の愛を高らかに宣言しました。神はあなた方を見捨てるようなことはなさらない。神はあなた方の味方である。どんなことがあろうとも神の愛から引き離されることはありません。そう宣言したんです。そうするとその自分が話した言葉はまるで自分に戻ってくるブーメランのように跳ね返ってきます。その言葉は本当なのか。パウロの同胞であるユダヤ人を見て本当にそんなことを宣言することができるのか。不信仰なユダヤ人、不従順なユダヤ人は神から見捨てられてバビロンに支配され、アッシリアに侵略され、ギリシャ、ローマに支配されてしまったのではないのか。今や神の約束の土地であるイスラエルの土地も今ローマに支配されてしまっています。エルサレムにある教会もローマの顔色を伺っているのではないのか。そういう中で神はあなた方を絶対に見捨てない、絶対に大丈夫だなんていうことを言ってもいいのか。それは本当なのか。神の愛の宣言はユダヤ人にとっては痛みを伴う言葉でしかないのです。パウロはこの9章から11章にかけて3章にわたってひたすらこのテーマを扱います。テーマは神の愛は不従順なものでも本当に見捨てることはないのかです。神はイスラエル人をどうするつもりなのか。それがこの3章のパウロのテーマです。この9章から11章までは言ってみればこのローマ書の中心からそれた脱線したテーマだと言っても良いのかもしれません。ユダヤ人の救いというテーマはローマの人たちが聞きたいと思っているテーマではないということができるかもしれません。けれどもこの3章で扱っているテーマは私たちからしてみればすぐに神の御心から離れてしまう弱さを持っている私たちにとっては必要不可欠な箇所だということができるはずです。私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。一節と二節でパウロはそう言いました。パウロはずっとこの悲しみを抱えながら伝道してきました。自分の伝道で異邦人が救われていくたびに、なぜ私の同胞であるイスラエル人は改心しないのか、そういう悲しみです。この悲しみと同じ思いを多くの親が経験します。 自分の子供がどうして信仰に生きようとしないのか。子供の頃は教会に行っていたのに、一緒に聖書を読んでお祈りもしたのに、今はまるで教会に行こうとしない、聖書も開きもしない。息子は、娘は、夫は、妻は、この先どうなるのか。私の兄弟は、私の家族は、私の友達はどうなるのか。不従順に対して私たちがどう考え、どう祈り備えることができるのか。パウロと同じように私たちも言うことができるのだと思います。私の両親も聖霊によって証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。この痛みを知らない者はおそらくいないでしょう。愛を抱く者は、私たちの愛する家族が、愛する者が神に対して不従順であることを自らの痛みとするのではないでしょうか。パウロは言いました。3節、私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。この3節のパウロの言葉は大げさなことでも何でもなくて、パウロの心からの思いがあふれた言葉です。愛する者のためなら自分の身を犠牲にしてもよい、自分が呪われてもいいから神の救いを知ってほしいと願うのは当然の願いです。パウロにそこまで言わせているのはイスラエル人のことだと4節と5節に続いていきます。そもそもイスラエル人は神の子供の民で、神の栄光に預かるものとされ、神様から契約が与えられ、立法が与えられ、神との礼拝の中に入れられてきた存在で、キリストご自身もイスラエル人の中から出たと語り続けています。ユダヤ人に与えられた特権、祝福の数々を数え上げれば数え上げるほど、ユダヤ人たちが何を失ってしまったのかが目に留まります。パウロはここで、私は救われたから私は良かったという視点に立ってはいません。自分が受けた救いを何とかして同胞にも知ってほしいと切に願っているのです。そのためになら自分が犠牲になってもよい、そう思っているのです。福音は自己満足では終わりません。自分から周りへともたらされていくのです。染み出して溢れ出していくものです。嬉しいことが起こるとどうしても人に話したくなってしまうこととよく似ています。人にも知ってほしいと思う、それほどの魅力があるのが福音です。パウロは伝道の旅行の時に、いつも新しい町にたどり着くと訪れたのはユダヤ人の街道でした。そこにユダヤ人たちが集まっていたからです。どの町に行ってもユダヤ人たちに福音を伝えたのです。けれども いつもそうですが、そのユダヤ人たちから迫害されて、伝道の邪魔をされて、結局その町で伝道できなくなるまで伝道するんですが、もうこれ以上は無理というところで次の町に向かうようになるわけです。伝道するというのはこのパウロを見ればわかります。簡単なことではないのです。以前ある方に、うちの子供にパパッと聖書の話をして洗礼を受けさせてくれませんかと頼まれたことがあります。何日かその子供たちと一緒にいたんですけれども、残念ながら信仰に導くことはできませんでした。パパッと話してちゃちゃっと洗礼の準備をしてザブーンと水の中につけるというような要領で洗礼を授けることができれば簡単ですけれども、人の心はそういうものではありません。じっくり時間をかけてもダメということもあります。長年求道をして何年学んでも決心できないということもあれば、すぐに洗礼に導かれる方もあります。そういうのを見ているといつの間にかうまく導くやり方みたいなものがあって、そういう方法さえ見つかれば簡単に導けるのではないか、そんな思いになりますけれども、そういう方法があればとっくに神様がユダヤ人にやっているはずなんです。人間の側から見たら無理だと思えるようなユダヤ人の救いもそうでしょう。私たちの周りの家族の救いもそうなのかもしれません。人間の側から見ればこれはとても難しいと思える。パウロは5節でこう言います。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメン。パウロがここで何を言っているのかというと、キリストは神ですと言いました。まあ、珍しい信仰の告白の言葉です。ここでパウロはキリストご自身がユダヤ人であって、そのキリストは万物の上にあると言います。そしてこの方が神なのだというのです。なんでここでこういう告白をしているのか少し疑問に感じます。パウロはここで肉からすればユダヤ人から出てきたのがキリストだと言いながら、そのキリストは全ての上におられる神だというのです。これが神のなさることだというんです。人間の視点と神の視点との違いをここで明らかにしているのです。人間の視点で言えばユダヤ人たちが救われるということはちょっと考えにくいことです。絶望的に思えるほどユダヤ人は神に対して不服従です。けれどもそこで難しいと決めつけてしまうのは人間の視点です。キリストも人間の視点で言えばユダヤ人だけれども、このお方は神だとパウロは5節で言うんです。つまり人間の見えている視点ではない神の側のものの見方があるのだということをパウロはここで言っているのです。この視点、神の側ではどうなっているのか、もちろんこれは人間にはわからないことです。神にだけわかることです。ただパウロにはわかっていることがあります。それは神はご自分の子供、ご自分が義と認めたものは絶対に諦めない、 絶対に守り通す。この神の視点は聖書の初めからずっと変わっていないのだ。そのことに目を向けさせようとしているのです。私たちは福音派と呼ばれる教会に属しています。福音派の教会では幼児洗礼をしません。個人の信仰の決断に重きを置いてきたからです。特に私たちの日本という国は宣教国です。キリスト教の文化の国ではなくて、外国から宣教師が来て日本に福音を伝えてきました。今日に至るまでキリスト教が主流にはなっていません。ですから今でも個人個人が主イエスと出会って信じて信仰に至るという道をとても大切にしています。ただ同時に知ってほしいのは、世界中の多くの教会は新興国と言ったりしますけれども、キリスト教の考えが、あるいは聖書の考え方が中心になっている国があります。そういう国では古くから幼児洗礼が行われています。神の契約というものを重んじてきました。聖書に記されている神の約束を重んじるのです。ですから子供が生まれて1週間経つと、神の契約、神の約束の子供であると信じて幼児洗礼を授けるという習慣があります。もちろんこの幼児洗礼を受けた子供たちは12歳ぐらいになりますと信仰の教育を受けて、この信仰が自分の信仰であると言い表して、その後で教会のメンバーに加えられます。これを献身礼、固く信ずる礼と書いたり、信仰告白式と言ったりします。この考え方の土台にあるのは、神の約束を信じるという契約の信仰があります。私たちの同盟福音にはこの伝統がありませんので、幼児洗礼を授けません。けれどもこのことは本当に残念だなと私は思っています。というのは、ここでパウロが語っているように、私たちの従順という私たちの側に救いの決定権があるかのようになってしまうからです。もちろんそれは一面的には間違っていないし、重んじられるべきことです。けれども物事は私たちの側の視点だけではなくて、神の側の視点があるということも知る必要があるのです。パウロはここで神の側に救いの主権があるということを語っています。ユダヤ人は人間的に見ればどう考えても救いに預かることはできません。神に逆らい続けているからです。けれどもパウロはここで神の視点は人間の視点に支配されてはいないと宣言するんです。そしてここに希望があるのです。もちろんそこには神の子供であるという前提があります。親が自分の子供を神から与えられた契約の子供であると信じて子供として歩んできた。私たちの教会はこの概念が根拠が曖昧なので断定的なことは言えませんけれども、神様は約束の子供をご自分の子供とすることができるお方であるということは間違いないのです。そして今は信仰からたとえ離れていたとしても、主イエスと出会って洗礼を受けておられる方は、今不従順であったとしても神の御手の中で覚えられているということは 言えるのです。旧約聖書の中で神はご自分の民に何度も何度も悔い改めの機会を与え続けます。そこに希望があるのです。神は悔い改めるものをないがしろにはなさいません。それが聖書がずっと語り続けていることです。神の前に悔い改めることもなく、昔幼児洗礼を受けたから、あるいは昔洗礼を受けているから大丈夫、そこまで言えるかどうかは私には分かりません。決めるのは私ではなくて神です。ただ人間的に見て絶望的に思えるような状況であったとしても、神はユダヤ人を救うことを諦めてはおられない。そしてそのことと同様に、私たちの家族や私たちの友人を神が救いたい、神は諦めないで救いたいと願っておられるということも同じように意味しています。はっきりしているのは、神は主イエスを信じて主の御言葉に従って生きようとする者を何があっても守られるお方だということです。たとえユダヤ人のように不従順なものであったとしても、その者が悔い改めるならば神の子供とされる。神はその救いを諦めてはいないのです。パウロも諦めてはいないから、ここから3章にかけてそのことを語っていくのです。パウロは同胞のイスラエル人のために自ら痛み悲しみを抱えていました。しかしこの痛みも悲しみもパウロ以上に抱いておられる方があります。それが私たちの主です。主は神に対して不服従なものに対しても、なんとか神の子供として歩んでほしいと願い続けておられます。この神の思いを知ってください。そしてどうかこの主に信頼し、私たちも家族や友人のためにパウロのように祈り求めていきたいのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたはユダヤ人の不服従をどれほど長い間忍耐してこられたことでしょう。どれほど悲しんでおられることでしょう。そしてあなたは何度も何度も手を差し伸べ続けておられます。それは今日に至るまで変わることのないあなたの愛です。主よ、この愛の神が私たちの愛する者にも向けられていることを信じて感謝いたします。主よ、どうか私たちが愛する家族のために、愛する友のために祈り続けるものであらせてください。どうか救いの機会が与えられるように、そのために働いていくことができますように。主よ、私たちの語る言葉に力をお与えください。私たちの証に力を与えてください。あなたは一人でも多くの者を救いたいと主イエスをお使わしくださいました。どうかその愛を私たちにも与えてくださって、その愛を届けていくことができるように、その力を私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。